聖書をお読みします。マタイの福音書25章31節から40あすいませんマタイの福音書25章14節から30節マタイの福音書25章14節天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれの能力に応じて一人には5タラント一人には2タラントもう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行ってそれで商売をし他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠した。さてかなり時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が進み出てもう5タラントを差し出していった。ご主人様私に5タラント預けてくださいましたがご覧ください私はほたかに5タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も進み出て行った。ご主人様、私に二タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて10タラント持っているものに与えよ。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり持っていないものは持っているものまで取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せそこで泣いて歯ぎしりするのだ。
イエス・キリストはその地上の生涯の最後の1週間をこのエルサレムで過ごされたんですけれども、そこで、たくさんのお話をされまた反対する人たちとも議論をされました。その中で話された例え話のその一つがこの、タラントの例えと呼ばれるものです。この、タラントの例えから英語のタレントという言葉が出て、で日本でもテレビに出ているような人たちをタレントというのは、この例えから来ているんですね。で、どんな例え話だったかといいますと、一人の金持ちの主人がいたんですね。でその主人が旅に出ることになって、旅に出る前にしもべたちを呼んで財産を預けたんですね。3人のしもべに財産を預けたんですけども、1人には5タラント、1人には2タラント、もう1人は1タラントを渡して旅に出かけたんですね。でこのタラントというのはもともとは重さの単位なんですけども、それをその金5タラントとかその金の重さで、お金の単位になりまして、で1タラントは6000デナリというふうに言われていまして、1デナリは、普通の労働者の1日の賃金ですので、大体1万円ぐらいなんですね。今現在の貨幣価値に直すと1万円ぐらいなんですね。ですからその6000デナリに当たる 1タラントというのは大体6000億円ですから、5タラントといいますと3億円ですね。2タラントは1億2000万円、1タラントは6000万円と、もうすごいお金です。10万円20万円預けたんじゃないんです。1人には3億円、1人には1億2000万円、1人には6000万円預けたんですね。それで5タラントを預かったものは出て行って商売をして5タラントを儲けた。で2タラントを預かったものはまた商売をして2タラントを儲けた。ところが1タラントを預かったものはそれを地面に穴を掘って埋めて隠してしまったと。でかなり時が経ってからその主人が帰ってきて清算をしたんですね。で5タラント預かったものが進み出て報告しました。私は5タラント預かりましたが、それで商売をして5タラントを儲けました。そうすると主人はそのしもべに言ったんですね。よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。とても喜んで、5タラントわずかなものと言ってますけどね、3億円わずかなもの、に忠実だったからもっと多くのもう今度は何十億何百億を任せようということですね。また2タラント預かったものを進んでて報告しました。2タラントを預けてくださいましたがご覧ください、私はそれで商売をして2タラントを儲けました。で主人は喜んで、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、同じように言ったんですね。ところが1タラント預かったものもその報告しました。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それでは私は怖くなり出て行ってあなた様の1タラントを血の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。あなたは厳しい主人なので、もしその1タラントを失ったらえらいことになると思って、それを隠しておいて、絶対なくさないようにしましたと。それでこれここに1タラントあります、どうぞお確かめくださいと。でそれを聞いて主人は、悪い怠け者のしもべだ、私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか、それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私が帰っていた時私のものを利息とともに返してもらえたのに、失うのが怖かったというのならどうして銀行に預けてこなかったのだと、そういうふうに言ったんですね。そしてその1タラントを彼から取り上げて10タラントを持っているものに当て、そして外の暗闇に追い出せとこう言ったんですね。これがこの、タラントの例え話です。でこの例え話が何を意味しているのか、この主人はこの旅に出て、そして長い時間が経った後帰ってきたと書いてますね。これはイエス・キリストが天に昇られて、そして、ある時期になった時に天から雲に乗ってやってこられる、再臨される、そのことを指していることは確かです。他のこの25章にある他の例え話も皆キリストの再臨のことを予言して、指し示しています。ですから主人はキリスト、旅は天に昇られること、そして帰ってこられることは帰ってくることはキリストの再臨を指していると。でしもべたちはクリスチャンたちですね。でしもべたちに、財産をこの預けた、これはいわゆる賜物ですね。賜物をクリスチャンたちに与えたということです。 まあ、霊的な賜物もこの生まれつき持っている賜物もいろいろありますけども、まあ、あらゆる賜物、その私たちがこう何かをすることができるその能力、そういうあらゆる賜物を総合してこのタラントで表してるんだと思います。それでこのまま例えが教えているところは神様から与えられた賜物、キリストから預けられた賜物をですね、それを用いてそれを増やしてまあ、5タラント預けていただいていたらそれ、ね、5タラント増やして10タラントにするようにと、やっぱりもう与えられている賜物、預けられている賜物はそれを用いてそれを生かさなきゃいけないと、1タラントを預かったしもべのように土の中に埋めておいては何の役にも立たないと、まあ、そこまではまあ、この例え話を読んで誰でもが思うことだと思うんですね。問題はこの生産の時、主人が帰ってきて生産をする時に褒められてものすごくね喜ばれるしもべと、それから怒られて持ってるものを取られて暗闇に追い出されるしもべがあることです。まあ、これをこの私たちに適用するとですね、キリストの再臨の時に、まあ、全ての人が裁かれる。で、クリスチャンたちもこの5タラント預かったものや2タラント預かったもののようにキリストによくやった、良い忠実なしもべだと喜ばれて、そしてもっと大きなものを預けようと言ってですね、喜ばれるしもべと、それから暗闇に追い出されるしもべ、結局これは救いから救いから落ちてしまうということですね。その二つのしもべがあるということですね。これは私たちにとってはとても深刻な問題ですね。クリスチャンになっていても天国に行って祝福されるクリスチャンと暗闇に落とされてしまうクリスチャンがあるということは、これ由々しきことですね。それやったらもう私たちは忠実なしもべにならなければなりませんね。クリスチャンになってそれで救われてよかったって喜んでいるわけにいきません。これからが大事です。これから頑張って忠実なしもべになって、そしてキリストが再臨されるときに喜んでこの受け入れていただけるように頑張らんといけませんね。この例えの解釈によって私たちの信仰生活はガラッと変わってくると思うんです。まあ、私とも昔ある教会に求道者というかまだ関心を持っただけの人をですね誘って行ったことがあるんですね。でその時にその教会の牧師が頑張りましょうとこう言われて、これから弓道をねしてこれからこの道を進んでいくので頑張りましょうと言われたのがすごい印象に残ってるんですけども、ちょっと 今から思うとすごく違和感があるんですね。もしこの例えが忠実なしもべにならなければ天国に入れてもらうことはできないんであれば、そう本当に頑張らないといけませんね。教会はお互いに励まし合い、その忠実なしもべになるように、まあ、訓練しちゃったりですね、激励するような場所になりますよね。しかし本当にそうなのか、本当にこの例えがそのことを教えているんだろうかということを考える必要があると思うんですね。でそれを考えるときにこの21節、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、 主人の喜びを共に喜んでくれ。この主人の喜びを共に喜んでくれというのがですね、何の喜びなんだろうかということを思うんですね。普通に考えたら主人はそのしもべたちに5タラントや3タラント預けてですね、それでそれを使って儲けさせて、そして儲けたお金を、まあ、自分の収入に入れようということなので、もうまあ5タラントを儲けたしもべは、まあ、よくやったわけですね。そして、まあ、5タラント主人も儲かったんで、喜んでるんですね。でその喜びをお前も一緒に喜んでくれと、ですけど、その本当にそういう喜びなんだろうかと思いますね。もしそういう喜びであればね、主人は投資して、利益を得て喜んでますけども、このしもべは、まあ使われただけで、しもべ自身の収入にはなってないので、まあさらに多くのものを預けようと言ってますから、昇進はしてますけども、自分の利益になってませんわね。そんなことを喜んでるんだろうかと思いまして、そうではないと思うんですね。大体、まあ、成金のですね、金持ちは、お金を数えてですね、まあ、何億円持ってるとかね、何億円増えたとか喜んで、そしてそれを、派手に使って、高級車を買ったり、すごい高級料亭で、お金を使ったり、ものすごい贅沢しますけれども、本当の金持ちはそんなことしませんね。本当の金持ちはそんなことにあまり興味も持ってませんね。大体お金にそんな執着がないですね。お金を稼いだりあまりしませんね。本当に素晴らしい金持ちがあって、まあ、7兆円も持っている方がですね、3万ドルで買った家にずっと住み続けているという、3万ドルって昔300万円で、まあ、それはずっと昔の話ですので、今やったらまあ1000万円ぐらいか2000万円ぐらいの家だと思うんですけども、普通の庶民の家にずっと住み続けているという方があって、まあ、日本の、まあ、有名な金持ちの方でもですね、夕食は目指しと、ご飯と目指しと味噌汁と、なんていうか野菜だという人がね、おられましたね。まあ、本当の、立派な金持ちというのは、そんなお金を、これだけ儲けた、これだけ増えたなんて喜ぶ人ではないんですよね。まあ、してこの聖書のイエス様の例えの中に出てくるこの主人が、そんなことで喜ぶはずがありませんね。じゃあなんでこの主人は喜んだんでしょうか。これはわずかなものに忠実だったので、より多くのものを任される、そのことを主人は喜んでるんですね。そして、お前もその喜んでくれとこう言ってるんです。これはいくらお金が増えたからとか言うんじゃなくて、お金というのは手段であって、それを使って何かをするものなんですね。当たり前のことですけども、この当たり前のことは分からない方も多くあってですね、もうお金さえ、お金を増やしたい、お金をたくさん持ちたい、そういうふうにもうお金に取られてる人も多いと思うんですけども、本当はお金は使うものなんですね。使って何かをするものなんですね。で、この金持ちはお金を使って、その事業を大きくしようとなしているんですね。そしてそこに一緒にこのしもべたちも加わって、そのことを一緒に喜んでくれと言っているんだと思います。神様はお金に執着はありませんね。まあ、そのお金というものをこの世の中に生み出したのも、まあ、神様の知恵だと思いますけれども、神様は、まあ、お金はまあいくらでも与えることができる方で、お金に執着はありませんね。でも神様は この発展させることには関心があると思うんですね。というのは、あの人間を作られたときに、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そしてこの自然界を管理せよとこう言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちよと言われて、何かこう発展していくことにはというか、世界を作られたときに発展するように作られたと思うんですね。またアブラハムを選ばれて、あなたの子孫はもうこのですね、あの砂の砂浜の砂の数のようになると、星の数のようになると言われて、またあなたから多くの国々王たちが出てくると言われてですね、あのもうアブラハムを選ばれたときにその発展を考えていらっしゃるんですね。またあのイエス様の例え話の中でも、あの、まあ、4つの種の話でですね、与一にまかれた種はあの30倍60倍100倍の実を結ぶと。ですからやっぱり神様はこのあるところにこうとどまってるんじゃなくて、やっぱりそれがどんどんこう発展していって豊かに、さらにこの美しくなっていくことを考えていらっしゃるんだと思うんですね。ですから天国でもきっと発展があると思うんです。天国はもう静かな、もう動かない世界なんじゃなくて、きっと面白い、もういろいろもう毎日こう変わっていくような世界ではないかと思うんですね。で、神様がそういうこの発展を望んでいらっしゃって、そしてその発展をこのしもべに経験させられていらっしゃるんですね。まあ、要はこのしもべを育てていらっしゃるんですね。それでその育てているそのしもべにこの発展の喜びをこの一緒に喜んでくれと、一緒に経験して一緒に喜んでくれとこう言っていらっしゃるように思います。でそれはその預けた時のこの言葉でも分かると思うんですね。15節で、彼はそれぞれその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人は1タラントを預けたと。能力に応じて預けたんですね。で、能力に応じて預けたということは、その5タラント預かった人は、5タラントを用いることができるということです。まあ、私たち3億円も預けられたら何に使っていいのか分かりませんね。もし100、まあ、500万円ぐらいだったら、まあ、どっか借りて、こんな店でもやってみようかなというような気持ちになりますよね。でもあの器がそんなに大きくないので、3億円も預けられてもちょっとどう使っていいのか分からないってなりますね。やっぱりその一人一人こう神様は同じに作っていらっしゃるんじゃなくて、もう一人一人個性を持って作っていらっしゃるので、その人に合うように5タラント、2タラント、1タラントを預けられたんです。ですから5タラント預かった人はもう絶対必ず商売して5タラントを儲けることができるんですね。まあ、神様は素晴らしいインストラクターです。やっぱ素晴らしいインストラクターというのは泳げない人をその人がちょっと指導したら泳げるようになりますよね。その人にとってはできるんですね。神様は素晴らしいインストラクターです。この人は5タラント預けたら5タラント儲けることができると見なされて5タラント預けられたんです。だから絶対にそうなるんですね。だから5タラントを儲けなければ喜ばれないっていうんじゃないんです。だから五タラント儲けたから忠実なしもべだと言ってらっしゃるんじゃないんですね。もうその人を見て、この人は五タラント儲けることができると、だからそれだけで預けられたんです。ですからそれはもう自然にそうなることなんですね。そしてこの15節の最後のところでね、するとすぐに五タラント預かったものが出て行って、それで商売をして儲けたと。このすぐに出て行ってというのはね、やっぱりこのたったものを与えられた人というのはもうそれを使いたくて仕方がないんですね。まあ 音楽の賜物を与えられた人はもう音楽を演奏したくて止まらないんですね。子供を世話する賜物を与えられた人は子供の世話をしたくて止まらないんです。建設の賜物を与えられている人はもうなんか建てたくて仕方ないんですね。釣りの賜物を与えられた人は釣りをしたくて仕方ないし、農業もね、みんな引退してから農業に行く人が多いですね。私の知ってる人も何人かもう今畑を耕してますね。やっぱりね、その賜物を与えられてる人はそれをしないではおれないんですね。ちょうどね、子供を公園に連れて行って、そこに遊具がありますとですね、アスレチックみたいな遊具があると、もう何も言わなくてバーッと走っていって、そこで遊びますね。神様からの賜物というのはそんなもんだと思うんですね。だからごタラントを預かった人はもうやりたくて仕方ないので、もうすぐに行ってやって、そしてごタラントを設けた。だからこれはそのしなければ良い忠実なしもべだと認められなくて天国に入るなんじゃないんですね。そうではなくて逆なんです。神様は本当に愛する者に賜物を与えて、役に立たせようとなさっているんだ。でも自然にその役に立つんですね。そしてよくやった忠実なしもべだと言われて天国に導かれるんですね。じゃあこの一タラントのしもべはどうだったのかというと、この一タラントの預かったしもべはまず神様に対して誤解しています。あなたは散らさなか、まかなかったところから刈り取る、散らさなかったところからかき集める、厳しい方だと分かっておりましたと。分かってなかったんです。本当は神様のことを知らなかったんです。でそれで私は怖くなり、もし失敗したらどうなるだろうかと思って、そのまたこの人は神様が自分を愛してくれているということを知りませんでした。そして地の中に隠しました。この一タラントは神様にとって大事な一タラントだから、失ったらどんなに怒られるかわからないと。でも神様はそんな一タラント、お金に関心のない方だって知らなかったんですね。私たちも神様が大事に思っていらっしゃることと、どうでもいいと思っていらっしゃることに対して、もうそれに対してもうこれは守らんとあかんと思ったりすることがあるんではないでしょうか。この世の中の人は神様を知りません。そして神様に対して大きな誤解を持っています。そして神様を不必要に恐れていますし、そして神様が大事に思っていらっしゃることを守らず、どうでもいいようなことにこだわったりしたりします。やっぱりイエス・キリストが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われた通り、誰でも新しく生まれ変わって本当に神様に対する正しい認識を持たなければいけませんし、神様との正しい関係を持たなければ、こんな一タラントのしもべのようになってしまいます。たとえ、クリスチャンホームなんかに生まれると、そのままこの洗礼を受けてクリスチャンになってしまう方もありますけども、やっぱり本当に自分と神様との関係で、もう新しく生まれ変わって、本当に神様を知って神様との正しい関係を持つことが大切だと思いますね。で、本当に神様を正しく知っていて、神様の愛を感じていたら、もう全てが単純明快になるんです。神様は賜物を与えてくださった、これは本当に私にとってやりたいことだ、もう神様が与えてくださったことを感謝して、もう一生懸命やろう、もう何もややこしいことないんですね。それがですね、私たちはしばしば昔の癖が出てくるんでしょうかね。あの人は5タラントも持ってるのに、私は2タラントしか与えられていないとか、この自分でやって失敗したらどうするんだろうか、みんな恥ずかしいし、他の人がどう思ってるだろうかと、私はこんなことをすることを他の人はちょっと変な人だと思ってるんじゃないだろうかと、もういらんことばっかり考えるんですね。もっと私たちは本当に神様が愛してくださって、私たちを喜ばせよう、生かせよう、この神様の発展的な素晴らしい世界に一緒にこう経験して、 私と共に喜んでくれというその気持ちを理解して、そしてもうその気持ちに全部任せて歩んでいくならば、どんなに素晴らしい人生になるでしょうか。また新しく生まれ変わっていない方はぜひ生まれ変わってください。そして生まれ変わったのにまたその昔の変な癖がもう出てきて仕方がない方は、今新しく決心してこの神様の愛と私たちに対する素晴らしい賜物に感謝して委ねていこうという気持ちを持ちたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ一人一人が本当にあなたが備えられた素晴らしい道を歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。